かがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は瞬識を強め3つのことをよく行うという内容です。それではお聞きください。瞬識を強め3つのことをよく行う。文、カナダのダーファーデ氏。数ヶ月前、私は自分の瞬識がますます制御できないことに気づきました。常人としての生活で顕著に現れた問題は眠気でした。各地の説法を読んでいるときはまだ意識を保てるのですが、ツァーファールンを読むときはぼんやりして意識が飛んでしまいます。時には眠ってしまうこともありました。私の読む順番が来ると同衆が私の名前を呼んで起こしてくれました。初少年のときには2番目の5分間でぼんやりして3番目の5分間で眠ってしまいます。また真相を伝えていますが、他の同衆のように十分な少年で慈悲心を保ち、しっかりと行っていないといつも感じていました。そしてこの眠気は常人としての仕事にも影響し、パソコンの前ですぐに居眠りしてしまいます。私は OL で1日8時間仕事をし、睡眠時間は毎日だいたい 4、5 時間です。毎日朝4時半に起きて小グループの学法に参加し、各地での説法を読んでからツァーファールンを読みます。1校まで読み終わらないまま朝の準備をして仕事に行き、夜に帰ってくると残りの部分を読みますが、大抵の場合心に入りません。連校は基本的には終わらず、なんとかこの問題を突破しようと思っても良くなったり悪くなったりで検知できません。もし連校の時間を伸ばすと睡眠時間を削るしかなく、そうすれば 2、3 時間の睡眠時間しかなくなります。こういった状況から五式の広報を着実に行うことがずっとできませんでした。多くの地区で新院のプロモーションが2021年11月から始まりましたが、疫病の影響でこの人を救うプロジェクトはさらに難しくなりました。グループ交流の時、協調人の同衆は、これは全体的に向上する良い機会で、一人一人の修練者が飛躍的に向上することで新院のプロモーションを成功させ、さらに多くの衆生を救うことができますと言いました。私は自分の状態を正すべきだと思い、全体の消防の進展についていけるように自分の修練を飛躍させようと決心し、法を暗記し始めることにしました。自分の瞬識が本当に法を得ることができるように法を暗記することは、師父を敬い法を敬うことです。私は2008年にツァンファールンを1年ほどかけて暗記したことがあり、法を暗記することで当時の大きな磨難と試練を乗り越えることができました。私はその後法の暗記を堅持しておらず、この十数年で多くの向上の機会を逃しました。2度目の暗記の時も初めのうちはうまくいかなかったのですが、ミンフィーラジオの法の暗記を堅持するを聞いて再び自信を取り戻しました。今度こそ私は必ず堅持します。初少年では、私はすべての主婦の初少年に関する法とミーフィー編集部の初少年の要領を注意深く何度も読み返しました。ゆいが独尊という4文字が深く私の頭の中に刻まれ、毎回初少年の時、私はいつも自分にゆいが独尊であるよう自分に言い聞かせました。私は自分の体がますます大きくなり、宇宙の中で巨大で無類だと感じました。いつもゆいが独尊の4文字を思い出すと、自然に背筋がまっすぐになり、手の形も力強くなりました。もし背筋がまっすぐにならず、あるいは手の形が緩んでいたりすれば、それは精神が集中しておらず、 思想号が好きに乗じていることになります。連校も同じです。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。修練して向上したければ、心性を高めなければならず、私は自分にたくさんの執着心や人心があることに気づいていましたが、根源が何なのかをまだ見つけることができませんでした。私は心の中で師父に助けを求めました。師父お願いします。弟子のどこに間違いがあるのかを教えてください。私は本当に向上したいのです。ある日の朝、三つの夢を続けてみました。一つ目は、男友達と一緒にどこかに行って、途中で彼は私の腕を引っ張りました。私は男女の距離を保たなければならないことを知っていましたが、はっきり拒絶しませんでした。二つ目は、夢の中で主婦が来られて、今までこんなに近くで主婦にお会いしたことはなかったのですが、主婦は私にいくつかの言葉をかけられて、一つのテーブルに一緒に座っていて、少しすると立ち上がって離れていかれました。離れるとき、その人は主婦ではないかのようでした。三つ目は、今では忘れてしまいました。一つ目の夢はとてもリアルで、私の色欲が取り除かれていないことを掲示され、また異性との交流の中でいくつかの変異した観念が頭の中でまだ完全に取り除かれていないことを悟りました。二つ目の夢は、私に不治訪問の問題を掲示されました。私は今まで寄稿をしたことがなく、寄稿の雑誌も読んだことがありません。スターファーは私が修練した唯一の広報で、私もなぜこの問題が出現したのかははっきりわかりませんでした。翌日、ミンフィーラジオの法の暗記を堅持するを聞いたとき、私の問題が同州の問題と変わらないことに気づきました。なぜこのような問題があるのかを即座に理解することができました。私は大都会での生活が苦手で、とてもうるさく感じ、いつも小さな町に引っ越したいと考えていました。私たちの地区の修練環境も好きではなく、人が多いと感じ、とてもうるさく、どんな人もいて、中には人の陰で噂話やゴシップを流す人もいて、共産党文化、官僚主義の方法で話を誇張していました。この数年間、自分をよく収めよう、全体で援用しようと口では言っても、表面だけにとどまっていることもあれば、同州とこの全体の環境が複雑すぎると愚痴をこぼすこともありました。法にのっとっていないこれらの行為そのものが、全体の修練環境の破壊につながっていました。私たち修練者は、道の真ん中の大道修練を歩みますが、私はこの大道を歩んでおらず、ずっと消防衝動の道を徘徊していて、焦りもせず自分の考えで修練しており、苦をなめたくなく安逸を追求していました。これもおそらく不治訪問の問題になるでしょう。しかし根本は、実際は旧宇宙の法理が自分の向上を妨害しており、その旧宇宙の死が自分の神の一面を制御して本来の力を発揮できなくさせて、自分の主元心を混乱させ、ぼんやりさせるのです。私がそのことに気づいたとき、自分の中の執着心が急に小さくなっていきました。ある日、一人の年配の同修と交流し、修練体験の文章を書いたときの話をしました。そのとき私は同修に、体験談を書くと自分の中の多くの良くない物質が消えるので、なるべく多く書くようにと励ましました。 その同習は文章を書くことは少々困難でも、心の中では本当に主婦の啓示と守護に感謝しており、もし主婦がおられなければ彼女はマナンの中から抜け出せなかった。主婦は偉大で法も偉大だと言いました。彼女の言葉は主婦への感謝とターファーへの尊敬に満ち溢れていました。私はすぐに自分の主が見えました。いつもターファーの中から何かを得たいと思い、いつも自我の枠の中で回っており、私と同宗との境界の差はどれほどでしょう。主婦は私たちに多く学法するようにおっしゃられ、旧宇宙の死から抜け出すように導いてくださっています。主婦の弟子に対する慈悲と守護に感謝します。2月1日は中国の旧正月です。現在私は朝起きられず連行できない問題を突破しました。朝は2時15分に起きて RTC システムで同宗と一緒に連行しています。私の新しい1年の抱負は、修練で飛躍し全体を遠揚し、真因が再び多くの地区の衆生を照らすことです。これは私のこの2ヶ月の修練体験で、多くの方面でまだ突破中です。付属するところがありましたら、同宗の慈悲なるご指摘をお願いします。師父ありがとうございます。同宗の皆さんありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。